小泉守の今日もがむしゃら。こんばんは。今日もがむしゃら、パーソナリティの MBA 大工小泉守です。今日は初収録ということでガッチガチに緊張しますので、どんな結果になるか想像ができておりませんが、どうぞよろしくお願いいたします。今日もがむしゃらスタートです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りいたします。それでは早速、今日は岡山スタジオスタジオリーダーの大原彩さんを紹介いたします。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんばんは。そして小泉さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日は初、もうデビューで初収録ですが、はい、どんなお気持ちですか？
これガッチガチですねこれはやばいですね。
いやもうね、リスナーの皆さんにはこう表情をね見ていただくことができないので何とも言えないんですけれど もう打ち合わせの時から全然緊張してる風じゃないんですよ。
またまたそれが怖いです
今日はね、そんな小泉さんのことを私が30分ね掘り葉掘り聞いて、はい、小泉さんってどんな方なの、どんな番組するのっていうのをちょっとねリスナーの皆さん代弁して私が聞いていこうと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、それではまず簡単に自己紹介をお願いします。
はい、では自己紹介をさせていただきます。私小泉守と言います。ちょっとパーソナリティ名が MBA 大工小泉守ということでハテナが多い名前と思われますが、一つ一つちょっと説明させていただきますね。まずは MBA というところなんですが、現在、49歳なんですけど、経営学っていうものを深く学ぶために MBA の経営学修士課程に通っております。ということで一応学生で学割を使うことも多々あります最近ちょっとね25歳未満とかでちょっと使えないところも増えたんですけど、ガンガン活用させていただいております。ただ、大学自体も、今まで僕全然興味がなくて、もう勉強自体があまり興味がなかったので全くしてこなかったんですね。なので大学に入ったのも、40歳過ぎてから入学して、うん、今に至るっていう感じです。でまた、次にその後大工ですね。大工という部分ですが、実際今、小泉工務店という名前で一級建築設計事務所を営んでおります。なのでその場で大工も現場でしております。
すごい。
いえ大工もしておりますというより、もともと小さい頃から大工に憧れて、高校卒業して、大工の見習いですかね、昔の、修行っていうところですかね、親方について習うというようなところで修行させていただいて、今でもやっぱ奥が深いので夢を追いかけて修行しているという状態であります。基本は住宅の新築やリフォームがメインで、最近は店舗の施工などもさまざまなことにお声かけいただいております。他の活動としては、その他もろもろなのですが、少しずつ、ラジオの中で出していけれたらと思っておりますので、お楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。
なるほど。いやね、さっき最初に MBA 大工って聞いた時にえって思ったんですよ。もうね、パーソナリティ名が出た時に MBA 大工って何みたいな、 私の知らない職業って思ったんですけどそういうことだったんですね。
そうなんですね。なんかお菓子の名前みたいですけどね。
じゃあさ高校卒業してすぐ大工見習い、
はい、
その小さい頃から憧れていたっていうことなんですけども、
はい、
憧れるきっかけみたいなのあったんですか？
そうなんですね。それがなんか後付けのような話にはなってしまうんですけど、
うんうん、
ちょっとまあ皆さん涙を怒られて聞いていただけたらと思うんですけどまあ、小さい頃やはりあまりちょっと家庭環境も良いっていう状態ではなかったので、
うんうん、
やっぱ自分の家に住むということが、まあ、今までなくて、
うんうん、
で、まあ、自分の家って何なんだろうっていうところで他の人が家を建ててるのいいなってずっと小さい頃、まあ、憧れてて、でたまたまですね、多分まあ、学校の帰りに、まあ、高いところに上がって偉そうにしている人が大工さんだって、あ大工ってこんな仕事なんだって家建てるんだと思った時にこれは大工がいいなっていうので、
うん、
まあ、自分の家がないっていうのと、まあ、そこの、高いところに上がってかっこよかったっていうのが一つの憧れのスタートかなと思ってみたりはしますね。
へー、なんだろう、大工さんってまあ、私全くその大工さんのお仕事の内容が分かってないんですけど、
はい、
家をその建てる作業をするのが大工さんっていう感じなんですか？
そうですね、大工っていうのもまあ、いろいろ今は結構今で言うといろいろな種類になると思うんですけど、
うんうん、
昔の大工さんっていうのはその棟梁って言われる、
はい、
いわゆる棟梁っていう人は要するにお客様と要するにコミュニケーションして家の形を決めて、
うんうん、
でそこに来る他の屋根の職人さんとか左官さんとか、
うんうん、
それら全てを取りまとめて家の完成までスムーズに持っていくっていうのが、昔の大工さんであり棟梁だったんですけど、ちょっと今はちょっと形が変わってきてて皆さんちょっと分業みたいになってるので、はい、大工って言われたら本当にまあ建てるだけとか、まあ、木の部分だけいじる、うんっていう風な風習はあるんですけど、ちょっと僕らの感覚的にはやっぱりその家を全部安心して任される人が大工っていう風に僕たちは考えておりますね。
だから一級建築士のなんだろう、もうなんだ、私のイメージの中では一級建築士って聞くとデザインをする人っていう感じなんですけど、
はいはい、
もう小泉さんは一級建築士であり全部フルで面倒を見てくれるっていう感じなんですか？
はい、面倒見させていただきます。
すごいな
というよりあんまり僕は大工なので、うんうん、そもそも一級建築士って必要あるのって多分リスナーさんも、思われてるかなと思うんですけど、まあ、取ったきっかけっていうのが、まあ、お客様の安心につながる材料っていう意味で取ったっていうような雰囲気もありまして、
うんうんうん、
一時期やっぱり一級建築士さんが設計した家とかすごいいいよねっていう風な雰囲気があった時に、じゃあ僕らは大工をしてて、まあ、いい家を作ってるつもりではいるんですけど、お客様の安心にどこまでつながっているのかなっていう部分はちょっとどうなのかなっていう風に自分が考えた時に、じゃあ安心につながるんであれば撮ってみたらいいんじゃないかなっていうところでチャレンジして、撮らさせていただいたという感じですかね。
へえ、じゃあもうその大工さんとして見習いで修行している時からずっと岡山でされてるんですか？
そうですね、いいとこ疲れましたね。
お、
はい、そうですね、基本は岡山で、はしてたんですけど、
はい、
まあ、24の時に独立をさせていただいて、
うんうん、
その後すぐ、まあ、カナダに行ったり、
カナダ
体に行ったり、また京都に行ったり、
京都、
はい、そんな感じで、まあ、一応建築には一応携わりながらなんですけど、
はい、
まあ、職業訓練校の先生もさせていただいたりとかで、一応岡山に基本置いて、基本メインを置いてさせていただいております。
すごい、今めちゃくちゃ気になった、カナダに行かれてたってどうしてカナダに行かれてたんですか？
これもね、やっぱね、これ若かったんで、
はい、
ちょっと単細胞というか考え方がなんか突拍子もないんだと思うんですけど、若い頃やっぱそう、大工って丸いもの、要するに丸太とかを使えれる人ってやっぱすごいなと思ってて、
はい、
でやっぱ昔の あの日本建築とかになるとやっぱあの丸太を使ったりとか、うん、縁側とかにこう大きな丸太の家があるとか、丸太がこう大きな長いやつがあった家、工業っていうんですけど、うんうんうん、そんながある家とかがすごくあって、でその技術ってすごいなっていうふうに考えて日本ではそれをやってたんですけど、その頃ちょうどあのログハウスっていうのが、
はいはい、
あの結構皆さんがこう好きにあの、まあ、流行りのところがあって、
うんうんうん、
じゃあログハウス学ぶんだったら、まあ、イコールカナダでしょうみたいな感じで
だからそういうイメージある
ですよね。なんでもうあの、まあ、学ぶんだったらもう本場行って学ぶべきかなみたいな感じで、まあ、英語もできないのに行っちゃったって感じですかね。
英語できないのに行ったんですか。
行きましたね。
すごい、
もうとんでもなかったですけどね、これを話すと本当に、ね、もうとんでもないことになっちゃうんですけどこれピーの連発になっちゃうんですけどもう本当あのもう行ってすぐからもうね、あの税関で2時間ぐらい捕まるとかね、いろいろな話が出てきちゃうんでそれおいおい、
何年間ぐらい行かれてたんですか。
これ実際1年ぐらいしか、向こうにはいなくて、向こうはやっぱ雪が降ると、
はい、
あの建築の仕事がちょっとなくなって、
あ
で雪が降ると皆さん木こりになっちゃうんですよね。
へ、
うん、
大工さんから木こりに、
木こりになっちゃうんですね。
へ、
で木こりになるとちょっと僕木こりは求めてなかったのでこれはちょっと違うなということででまたちょっとそこはちょっとね、あの大工じゃないところをちょっとちょくちょくしながら、
へ、
はい、
いやー面白いえ、そのカナダで、
はい、
まあ、ログハウスについて勉強をされてる中で、なんか苦労したな、大変だったなっていう思い出とかありますか。
そうですね、やっぱり言葉でしたね。
あ、
うん、言葉で、言葉でそれこそ悔しい思いをしたこともありますし、
うん、
言葉が通じないからこそ感じれること、
うんうんうん、
まあその、まあ、僕がついたボスの思いだったりとか、
うんうん、
そんなところがその、まあ、言葉だけなんですけど言葉ってすごく重要だなっていうこととか、
うん
うん、使い方とかその伝え方によってこんだけ変わるんだなっていうのが身にしみて感じたところではありますね。
なるほど。で1年間の、まあ、留学を経て、
B ですけど、はい、
で戻ってきて京都に行かれたんですか。
あ、そうですね、戻ってきて岡山で一応、自分で仕事をさせていただいておりまして、
はい、
で途中そうですね、岡山県、これ言ってもいいのかな、わかんない、岡山県の方からあの職業訓練校の先生をしてくれということで、
うん、
あの一応公務員の試験を受けて、
はい、
で公務員にならさせていただいて、
すごい、
で、まあ、すぐ辞めちゃったんですけどね、
うん、
はい、でもまあその時にたくさんの生徒さんとか、まあ、いろいろな年代の方と触れ合う中で、あの、まあ、カナダの経験というかカナダで、まあ、あのボスにしてもらった思いとか、
うんうん、
かけてもらった思いとかをその伝えれたりとか、その今若い子が頑張っている、大工になろうと頑張っている子たちと一緒に携われたっていうのはすごくいい経験だったかなと思います。
へえ、じゃあなんか今からこう大工を目指すっていう方に勉強、
はい、
なんだろう、大工について教えられて、
はい、
いやそれめちゃくちゃなんだろう、自分も勉強になりますよねきっと。
そうですね、自分がわからないとことか、
うん、
やっぱあのロジカルって言い方はあれなんですけど、ちゃんとこう感覚的にやってることはやってるんですけど、
うんうん、
その言葉で伝えられないとか、
うんうん
うん、そういうのがやっぱ自分のジレンマではあったし、これ全然勉強が足りてないなっていうのはすごく感じましたね。
へー、そこからまたなんだろう、お仕事戻られて、
はい、
今まで、でこの MBA の経営学を今学んでらっしゃる、
はい、
っていうことなんですけど、これは何で学び始めたんですか。
そうですね、そうですね、先ほどのちょっと京都の話飛んでちゃいましたけど、
はい、
やっぱりここの職業訓練校の時の自分たちの経験とかがやっぱ関係しているのかなと思うんですけど、
うんうん、
そのやっぱり若い子たちがその、まあ、僕がずっと仕事を自分で あの元請けで仕事をお客様とさせていただいている中 で、
うんうんうん、
で大工の子なのでどうしても自分たちがであの力がついたり技術がついたら自分で独立したいっていう形の子がたくさんいてくれて、
うんうんうん、
でその中でいろいろアドバイスを求めてはくれるんですけど僕の中でできるアドバイスっていうのは自分の経験の話しかできなくて、
うん、
確かに経験っていうのもなんか必要だとは思うんですけど経験だけの話しかできないっていうのがちょっと自分の中でジレンマで、
うん、
もうちょっとあのなんて再現性のあるようなちゃんとあの理屈の通った説明をしてあげたいなっていうのがあったのでちょっと経営っていうものを学ぶ必要があるかなっていうふうに考えて話し出しました。
すごいな、なんか今お話聞いててめちゃくちゃ人にギブしてるなっていう。
いやもうギブされてきたので今もお返ししてる段階ですかね。
いやなるほど、
はい、
もうリスナーの皆さんきっとここまで聞いていやそんなことよりカナダについて聞きたいっていう人声が今めちゃくちゃ聞こえてます私
ピーの話ですかね
きっとそういうお話も今後ラジオで聞くことができるんですかね。
そうですね、あの放送局が OK であればって感じですか
そんなにピーなんだ
いや大丈夫だと思います
楽しみにしてます。
ありがとうございます。
そしたら、はい、じゃあそういう中で、はい、なんで夢の種に興味を持ってパーソナリティデビューを決意したんでしょうか。
そうですね、そうなんですね、まあ、きっかけって、まあ、本当にいつ気がついたかっていうのも全然は定かじゃなくて、
うんうん、
まあ不意にそれこそ Facebook 見てたのかなぐらいのレベルだったんですけど、
はい、
その今この SNS とかといろいろメディアで発信する中で、あのラジオってどこまで可能性があるのかなっていうのはちょっと一つ感じてて、
うんうんうん、
だけどやっぱ僕らも仕事するときにラジオを聞いてたりとか結構流しっぱなしのラジオとかって結構あると思うんですけど、
はい、
これってすごく耳に残って心に入ってくるんですよね。
うん、
でまあ確かに僕らのこのラジオがどこまでこう心に入るかはこれからどんどん磨いていこうと思ってるんですけど、
はい、
やっぱ今パーソナリティをされている方っていうのはその先ほどの話に戻ると言葉一つで人の心に伝えていって人の心に届く言葉を発信しているっていうのが、
うんうん、
僕もこのコロナの時代だからこそもっともっと言葉を大切にして人に届く言葉人が喜ぶというより人が感じる言葉を発することができないかなっていうのが自分が考えた一つのきっかけかなと思ってますね。なんかもう全然アドリブの話になってるんですけど大丈夫ですか
全然大丈夫です。じゃあこの夢の種の番組をやるっていうことは小泉さんにとってチャレンジっていうことなんですかね。
そうですね、チャレンジですね。チャレンジしかないですね
そのチャレンジはどうですか、楽しみですか。
楽しみですね。今日今ドキドキはしてるんですけど今ワクワクしててこれはもうね大原さんがもう本当に持ち上げてくれたからだと思うんですけどとりあえずワクワクしてまして、まあ、今後のことも含めてまあどんな番組になるか分かんないですけどワクワクしますね。
なるほどなるほど。じゃあこの番組のタイトル、はい、がむしゃらですが、はい、なんでこの番組名にしたんですか。
そうですね、このがむしゃらっていう言葉はとても僕好きな言葉なんですね。で実際今でも、まあ、がむしゃらの時もないあがむしゃらじゃない時も自分の中にあったりするんですけど、うん、常にやっぱがむしゃらっていうものを心がけてます、
うん、
で実際何かした時に、まあ、何かやって何かの結果が出た時とかでも今自分はがむしゃらだったかとか、うん、自分に問いかけたりすることもあるんですね、
うんうんうん、
でがむしゃらにすることによって結果が全然変わってきたりとか、うん、自分が求めてた答えが出なくても何かしらそこに結果が出てくるっていうのを自分の中ですごく味わってるので、
うん
うん、この言葉をやっぱ使って何かしら発信していけたらなっていうのがあってこの言葉をタイトルコールにさせていただいております。
なるほど、いい言葉ですね、がむしゃら。
ありがとうございます。
なんかひたすらにそれに向かって頑張るみたいな、
はい、
なんか小泉さんの なんだろう、人間性を表してるかのような
そうなんですね。ただそのがむしゃらっていう言葉が、うん、その逆にこれはまあ、逆の言葉を言うんですけど、がむしゃらっていう言葉つらいんだっていう人もおられると思うんですよね。
うん、
でそんなに頑張れ頑張れ頑張れって言われるのって、
うん、
そのいや私は頑張ってるよっていう人って世の中にたくさんいて、
うん、
多分みんな頑張ってるんだと思うんですよね。
うん、
でそれ以上に頑張れって言うなよって言われる方も結構おられるかなと思うんですよ。
うん、
だけど僕はそう思った時に、いやただその周りのあなたに対して頑張れって言ってくれてる人っていうのはあなたのことを応援してるんだよっていうふうに思ったら、頑張れっていう言葉も重荷にならないのかなっていうふうに自分の中では思ってて、
うんうん
うん、なので僕はやっぱこのがむしゃらっていうものを伝えていけれたらなって思っております。
素敵ですね。今ちなみにがむしゃらに向かっていること、やっていること、小泉さんがやっていること何かありますか？
超アドリブですねそうですね、このラジオもそうですけど、はい、やっぱその先ほど言葉っていうものを大切にして、
うん、
もっともっとその人の可能性を引っ張り出してあげるようなことをしてあげられたらなと、うん、ただ自分が今までそのしてきたことがどこまですごいかとかではなくて、うんうん、確かにいろんなことは多分してきました、危ないことも、
はい、
だけどそのこんないろんなことをしても今こんなことができるんだよとか、こんなことをしててもそのみんなを楽しませることができる可能性もみんなあるんだよっていうことを伝えていけれたらなと思ってるので、うん、まあこの、まあ、建築も必ずみんなの笑顔につながるために建築を頑張っていきたいですし、
うんうん、
あとまだ他のところ、まあ、大工とか、中小中心男子っていうのも持ってまして、
はい、
そんな中で、まあ、公的なところに座ったりとかで、まあ、皆さんのビジネスとか生活にそのつながる、お手伝いができたらなっていうのが僕の中では一番がむしゃらにしたいところではあるかなと思ってます。
もう聞けば聞くほどギブしかないすごい、
いやいやいや
いや、すごいな、こんなギブの小泉さん、どんな番組作られるのかとっても楽しみなんですけれど、具体的ななんか番組の内容とかは考えてらっしゃいますか？
ですね、それがまだねはっきり決まってないんですよね。
お
そうなんですね。だけど、まあ、これから、求められるものに、うん、まあ、ちょっと時代がこうやって変わっていく中で、
うんうん、
これから求められるものっていろいろ変わっていくと思うので、
はい、
その求められるものをとりあえず形にして発信していく、
うん、
して基本的にはまあ、弊社のパーパスというか目的である、すべては笑顔のためにっていうのが、弊社の目的なんですけど、コンセプトなんですけど、その皆さんの笑顔につながることを発信していきたいなと思っております。
うんうんうん、
ですかね。
いやー素敵、
ありがとうございます。
ではそんなラジオをする小泉さん、リスナーさん、今聞いてくださってる皆さんに届けたいメッセージなどあればお願いします。
はい、そうですね、うん、僕も小さい頃から、夢を持って、夢を持ってというか、まあ、致し方なくそこの夢になったのかもしれないんですけど、僕は一生懸命とりあえずがむしゃらにそれを走ってきた、追いかけてきたような気がします。で今はまあ何になりたいかっていうと、今でもかっこいい人になりたいっていうだけで、そのかっこいい人が僕の前にはたくさん現れて、もう追っかけるのが必死な状態です。なのでそんな人に僕がなれるかっていうとちょっとわからないのですけど、そういうかっこいい人を皆さんに紹介ができたら、皆さんも何かしらその追っかける的ができたりとかで、皆さんの可能性とか皆さんの今後の活動につながれれたらいいかなと思ってますし、やはりちょっと業務的な話をすると、情報っていうものすごく格差があるかなと思っている中で、 僕たちの持っている情報を皆さんに提供することで皆さんの生活が豊かになるようにつなげれたらなと思っておりますので、もしよければ水曜日19時ですね、19時、
はい、
聞いていただけたらなと思っております。
はい、もう楽しみですね、これからが。
ありがとうございます。
ちなみに、はい、今小泉さん公的な場所でも座ってご相談を受けているっていうことなんですけど、
はい、
どこに行けばお会いできるんでしょうか。相談に乗ってもらえる場所があれば教えてください。
ありがとうございます。では皆さんメモの用意をよろしくお願いします。
はい、
2月の、相談です。相談日なんですけど、毎週月曜日の10時から16時までは倉敷商工会議所、
うんうん、
倉敷商工会議所で、毎週水曜日の9時から17時までは岡山商工会議所、
うんうんうん、
で17日と24日の9時半から17時半までは、西大寺商工会議所、
うんうんうん、
28日の10時から17時までは吉備中央商工会におります。ただしですね、先ほどお話しした、窓口 ここに関しては各商工会所とか商工会の窓口の管轄の方しか対応できないそうなので、
うん、
必ずちょっとお電話で確認の上、予約が必須ですので予約をしてお越しいただけたらなと思っております。もし小泉にリアルで相談したいとか話がしたいとか、どんなやつだみたいな感じで顔が見たいとか言われる方はお会いに来ていただけるととても嬉しいです。
なるほど、ありがとうございます。それではいいお時間なのでね、エンディングに向かいたいと思います。
はい、
夢の種。
さあ、あっという間に時間が経ってしまって、もうエンディングですが、いかがでしたでしょうか。
ああ、もうこんな時間になっちゃったんですね。
はい、
どうしますかね、まだまだ喋れますね。いやいやいや。
もうね、次回以降もっともっといろんな小泉さんの一面が見えてくるんではないかなと思います。だってもう私今日聞きたかったこともっとありますもん。
ありがとうございます。
そう、実はね、打ち合わせでいろいろ聞かせていただいた中に、そのカナダに行って、
はい、
実はスノボを始めたとか、
はい、
でもうなんかスノボの前からやっているウィンドサーフィンのこととか、
はい、
あとは30歳から始めた茶道のこととか、もうなんか掘れば掘るほどいろいろ出てきてすごいんですよ。
いやいやいや、
もう本当に本当にこれからの番組が楽しみです。もう本当あと1分少々になりましたが、私この先ほど打ち合わせでいただいた用紙に一番最後の言葉が書かれてて、この一文めちゃくちゃ好きなんですよ。
あら、
これを最後教えてほしいなと思います。
チャラがりだったんですけど、早く行くには一人で行けばよい、遠くに行くには仲間と行けばよい。
これに対するなんだろう、このメッセージってどういうことなんですか。
そうですね、僕が若い頃やっぱり自分の技術を磨くために一生懸命一人ではやってたんですけど、うんうん、やっぱり遠くに大きな成果を求めるのにはやはり仲間が大切なのかなって感じております。もっともっとたくさんの人の笑顔につながるためにはたくさんの人とつながりたいなと思っております。
なるほど、こんな小泉さんの番組ぜひ次回以降も聞いてくださいね皆さん。それではお時間となりました。今日はありがとうございました。
どうもどうもありがとうございました。